聖書を朗読します。誠に誠にあなた方に告げます。一時分の麦がもし地に落ちて しなければそれは一つのままです。しかしもし死ねば一つの実を結びます。
それでは死んでは生きると題しまして、中西牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。先ほどの本当に美しい演奏の賛美、なんか心が慰められるような賛美で感謝しています。さてメッセージでありますが、まあ、私はクリスチャンになるまで死んだら終わりと思ってたん、まあ、多くの方がそう思ってると思いますけれども、クリスチャンになって死んでも生きる人生 を与えられたわけですね。それをもたらしてくださったのがイエス・キリストであるわけです。今日の短い一節はまさにそのことを示しているとともに、それだけではなくて、まあ、私たちの人生で豊かな実を結ぶ秘訣ということも同時に教えております。でこの短い一節ですが、大変大切な御言葉なので一節だけを読んでもらいました。この御言葉の意味している三重の意味ですね、これを皆さんにお伝えしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、尊いあなたのお名前を賛美をします。愛する方々とこうして礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしています。それぞれの人生に重ね合わせつつ、あなたの御心を知り、また確かな揺るがない人生を体験していかれることができますように、この時を御手に委ねます。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さあもう一度短い一節ですので、読んでみたいと思います。誠に誠にあなた方に告げます。誠に誠にという言葉はアーメンという言葉なんですね。よくお祈りでアーメンと祈りますが、そのアーメンの日本語訳がアーメン、誠にということです。つまりイエス様は真実という意味なんですが、とても大事なことをおっしゃるときに誠に誠にと二度繰り返されることがたびたび聖書に載っていますが、そういう言葉です。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますと。象徴的な言い方だなというのはお分かりになると思いますが、この一粒の麦が地に落ちて死ななければ、まあ、それはそれで終わるけれども、死ねば豊かに実を結ぶ。まず第一の意味はイエス・キリストご自身に適用されるわけです。つまりイエス様が十字架で死んでくださったことによって私たちに新しい命、死んでも生きる命を与えられる人生がありますよとこう言ってるわけです。しかし一言でイエス様が死んでくださったというんですけれども、これやっぱすごいことだと思うんです。というのはイエス様が死んでくださったのはご自分の命のことよりも我々人間が死んでも生きることができる永遠の命を提供するためにご自身の愛が何よりも優先された。ご自分の命が助かることよりも我々が死んでも生きることのできるそういう道のために自らを捨てられたということです。一言で言えば愛のゆえになされたということなんですね。皆さんは埼玉県の入間川ってご存知ですか。 1999年に実はこの入間川の土手に自衛隊の戦闘機、まあ、訓練機ですが墜落して2人のとっても優秀な、後で調べてみて分かったことですけれども、トップの2人、この飛行に関しては右に出る者はいないという、そういう2人、49歳と48歳の働き盛りの飛行士が死んだんですね。で、その葬儀に隊員たちはもちろん、その地域の住民の人たちも、実に多くの人たちが出席をして涙をしたっていうんですね。普通ほら、自衛隊がどっかにバーンとぶつかったら、こんなところ落ちるなんて言ってね、よく文句言うことが多いですよね。逆なんですよね。地域住民が多く出席をして、しかも涙を流しながらっていうことなんです。どういうことかっていうとね、自衛隊の、まあ、戦闘機の訓練を終えまして、そして基地に戻っていくときに、そのエンジントラブルが起こりまして、エンジンがストップしてしまったんですね。優秀な飛行士たちですから、なんとか技術を駆使してですね、回復を試みましたけれども、残念ながらエンジンはスタートしなかったんですよ。どんどんどんどん下降していくわけです。で、このままでいったら、入間川のその地域、流域はもう住宅地が密集してる。どっちに行っても住宅地を越えることはできない。で、戦闘機というのはですね、旅客機と一つだけ決定的な違いがあるんですね。それは何かというと、その戦闘機にはボタンを押しますと、その操縦席の椅子もろともバーンと空中に舞い上がりまして、そして脱出できるわけです。つまり脱出装置がついていて、自動的にパラシュートがバーンと開くという形になっているわけです。ですから操縦士たちが助かると思えば、いざという時にバッと押せば助かるわけです。ところがですね、それをすれば飛行する人がいない機体はそのままダーッと住宅街にドーンと墜落してしまいます。被害がどれほど多くなるか彼らにすぐ分かりました。自分が助かるか、住民を助けるか、二者択一です。我々だったらと思いますよね。で、飛行士たちは今までの高度な技術を駆使して、なんとか低空飛行ずっと下がっていくわけですが、翼を高くするようにしたり、いろんなことを駆使して、なんとか低空飛行のままどんどんどんどん下がっていく中で、住宅地を越えて入間川の土手に向かったんですね。そしてそのまま越えたところで、実はそうしたらボタンを押せばいいじゃないかと思いますが、もう地上100メートルです。100メートルでボタンを押してもパラシュートは開きません。それで彼らはそのまま土手にぶつかっていったんです。こういう話が実際の話で、1999年に起こった事故なんですけども、住民たちがこの飛行士たちは我々の住宅地には助かると思えばパラシュートで脱出もできたのに、そうなれば住宅地の被害ということを考えられて、自分たちのあえて死を選んで我々を救ってくれたんだ、だから住民はたくさん葬儀に参列したんですね。こういう話ってやっぱり感動の話ですよね。ならばね、イエス様は何にも十字架にかかる必要はなかったんですよ。 でも人間を愛しておられますから、そのままでいったら罪のゆえに永遠の地獄の裁きを受けねばならない人間の運命、それを思えばご自分がぬくぬくと神として崇められているというよりも、人々がありがとうございますと言われようと言われまいと、いやむしろどっちかというとキリストに反旗を翻した人たちがたくさんいたわけです。それでも何としてでも人々を救いたい、その道しかないって言ってキリストは十字架にかかってくださったの。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはそのままだ、しかし死ねば豊かな実を結ぶ、ご自分にまさに適用された、そういう愛の中に裏打ちされた技があの十字架なのだ、この十字架なのだ。だから世界の教会は、十字架はイエス・キリスト様がこの私の身代わりに裁きを受けてくださった尊い救いの御業なのだ、感謝して十字架を掲げているわけですね。これ第一の意味です。第二の意味は、これは豊かな実を結ぶ秘訣は自我に死ぬことだということです。もし死ねば豊かな実を結びます。自我に死ぬっていうことです。そうすれば人生において豊かな実を結ぶ。統計がありまして、アメリカ人と日本人の比較ですが、アメリカ人は嘘つきって言われたら一番答えるらしいです。お前は嘘つきだ言われたら一番答える。日本人は何かというと恥をかかされるということだそうですね。公衆の面前で恥をかかされる、恥をかくというのが一番答える、なんか分かるような気がします。あるビジネスマンの読む、まあ、ビジネス雑誌をちょっと読んでいたわけですけど、その中にこんな話が載ってたんですね。京大卒のエリート社員が一流の会社に就職いたしまして、そして職場でですね、課長に呼ばれて、君は京大卒らしいがこんなことも知らないのか、勉強不足だと言ってこっぴどく叱られた、みんなの前で。その時にその京大卒のエリート社員は、恥をかかされたみんなの前でということで、翌日から出社拒否、もういかん、あの課長許せん、みんなの前で恥をかかせたということで、彼は1ヶ月職場を放棄したんですね。で、そのコラムを書いている人が、今は叱るのも難しい時代だけれども、しかしもしその社員が兄弟卒なのに恥をかかされたなんていう思いではなくて、もしも彼が課長、兄弟卒やけどこのありさまですわ、もう本当に勉強不足です、教えてください、よろしくお願いしますって言えたら、違う展開も生まれたのではないかというんですね。皆さんどっちがどうでしょうね。自我に死ぬ。で、聖書という書物を改めて見ますとね、まあ、私自身の体験からもそうなんですけど、聖書を初めてずっと読んでいったときに、高校生のときに、ははー、知ってることはあるぞと。例えば狭い門から入り、あ、ここにあったのかとかね、求めをそうすれば与える、あ、これかと。狭い門から入れと、まあ、いろんな言葉を発見した喜びというか、そんなんで聖書を興味深く読んでいたんで、そういう言葉を発見する喜びとともに、しばらくして、 兄弟に腹を立てる者は議会に引き渡されるとか、バカ者という者は地獄に遭うとかね、嬉しいとなりませんね。こんな読んだら何遍バカ者言うたか。情欲抱いて女を見る者はすでに勧誘したのと同じである。ああよかったならない、ぐさーですよね。男ならば経験するだろうと思う。正直に言えばね、聖書という書物はね、そういうことを図形図形と書くんですよ。じゃないですか。聖書を全部読んで、ああ素晴らしい、ああ一個も心痛まん、ならないですよ。私も感じたようにぐさりとかドーンとか、なんか恥ずかしいとかあるでしょう。教会に来るまでは、あるいは聖書を読むまではまあまあいけてるかなと思ってたわけです、自分のことを。けれどもね、例えば皆さんが紙切れに直線をスパーッと引っ張ったとしましょうか。まっすぐやと思ってもね、定規を当てたらね、歪んでるって分かるでしょう。聖書を読むまではね、自分はまあまあいけてる、他の人よりも愛情深いぞとか、真面目に生きてる。聖書を読む前、聖書を読み始めたら、そうではないぞと。なんでぐさりとくるか、なんでドーンと来てしまうか、恥ずかしいと思うか、それは罪人だからです。人には人と比較している間はね、 A さん B さん C さん D さんと比べている間はまあまだましと思うかもわからないけども、我々の創造者である神の前に出たり聖書を読んだりすると、自分が何者であるかということが分かってくる。自我が砕かれるわけですよ。いや、砕かれてそこからどう出るかですよね。ガツンとぶつかって、こんな本かなんなと捨てるか、それともそこから真実の姿に心を打たれて、僕も罪人です。私も罪人です。なので、キリストがこの身代わりに死んでくださったんだなって。そういうところに行けばいいわけですよ。自我が砕かれるというのは、豊かな実を結ぶ条件なんですね。素晴らしい話をまた読んだことがあります。アメリカの大学ミッションスクールでもあるわけですが、70歳に近いある教授がですね、まだ駆け出しというか若い時にあったことを書いておられました。でその大学に、まあ、チャペルがありまして、ある老牧師が招かれて話を、多くの学生たちの前で、1000人ぐらいの学生たちの前で話をした。非常に感動的な話だった。学生たちはシーンとなって心打たれたような、あるものは涙も流す、そういう感動的な話をその老牧師がしたそうです。後ろに座っていましたその教授は、自分が話をするときにはこんな光景を見たことはないということもあって、まあ妬みですかね、妬みに駆られて醜い思いも感じながら聞いていた。で話が終わりまして、もう一度司会の立ち立ったその教授が、先生は素晴らしい話をされました。ただ、と
ところどころ間違いがありましたね。皆さん気づきましたかみたいなことを言ったんです。それは真理に対する正しい追求心からじゃなくて、足を引っ張りたい、こんな感動話で終わられたら自分の話のまずさが余計にわかる、そういう気持ちもあって、ちょっと荒探しをしたの。こういう気持ちってしょっちゅうあるでしょ。でその日が終わりました。夜その教授が神の前にお祈りしていた時に責められたんですね、神様から。なんといういやしい心、なんという恥ずかしい心、妬みのゆえの荒探し、なんというお前は小さい人間。真に悔い改めまして手紙を書きました。先生、今日は本当に素晴らしいお話をありがとうございました。後で言う必要のない恥ずかしいことを言いまして誠に申し訳ありません。先生に対する嫉妬心が私をそうさせてしまいました。心からお詫びしますって言って、まあ正直に書いたの。 2,3 日経って手紙返事が来ました。英語です。Dear Charles、 まあチャールズという人、 Dear Charles、 Forgiven、 もう許してしまいましたよ。 Forgotten、 もう忘れてますよ。 Forever、 ずっと永遠に。 Your loving friend James、 あなたの愛する友ジェームスより。その老牧師からの手紙だったそうですね。自我に死ぬってやっぱり難しいといえば難しい。しかしイエス様は、一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶ、何かのこだわりがあったり、プライドがあったり、肩書きがあったり、あるいは自分の経験があったり、さまざまなことでつまらぬ、死にきれない弱さを持っている私たち、もう一度原点に帰る必要があるかなと思うんですね。さて最後の30名の意味は何かというと、身を結ぶのは生きている間だけではない、死後にもあるということです。死ねば豊かに見える。皆さんね、あの進化論者のダーウィンって知ってるでしょ。有名な人ですよね。この人のここに、まあ小さなトラックとパンフレットがあるんですが、ダーウィンの晩年って、まあかいつまんで話をしますと、彼はですね、1831年、22歳の時にビーグル号という船に乗りまして、5年間航海に出たんですよ。5年も旅をしたんで、で南米に行きました時に、そこで初めて裸の原住民を見たんですね。今でも南米に行ったらアマゾン川なんかにいたりしますよね。でショックで、ダーウィンは欧米の服を着ている、文化の高い生活をしている自分たちと裸の同然の、まあ彼にしてみればなんという生き物、これこそ猿から人間の中間種ではないかと思ったんで、実際そういう報告をしてるんですよね。一方、アラン・ガードナーという宣教師が6人の同労者と一緒に同じ南米に行きまして伝道開始したんです。 幾多の困難がありまして、とうとう食料が尽きまして、ガードナーは死んでしまうんです。しかし、伝道の働きはそれで終わらずに、母国はさらに次の宣教師も送るように励みをしたんですね。ところがその宣教師たちも過酷、残酷な死を遂げてしまったんです。ダーウィンは1859年に種の起源という、まあ、大変有名な本ですが、進化論の教科書みたいなを発表したんです。で、ダーウィンはその気になったんでしょうね。南米のあの原住民、猿から人間の中間種とみなしていたあの生き物はどうなってるかということで、20年後再び同地に訪れた。そして見た光景はですね、教会ができて、まあ粗末な建物ですが、そこで神を礼拝している原住民の姿だったんです。それは二重の意味のショックでした。自分の20年前のあの中間種と見ていた、こっから人間は進化していくのだと思っていたあの中間種は、実は人間であって、しかも神を礼拝する、自分の考えが間違っているというのと、そしてそのためにあの種の起源を書いたという悔いですね。で、それからダーウィンはですね、実際こう言ってるんですよね。世界のどんな大きな奇跡よりも、伝道によって起こったこの地域の奇跡ははるかに偉大である。そういったばかりか、彼は毎年この伝道の働きのために献金をしてるんですよ。献金を送ってるんですよ。そしてダーウィンが死のとこについているときに、知り合いの婦人作家が彼を訪ねてきました。もうそのあたりちょっとここをそのまま読んでみましょう。ダーウィンが死の床についていたとき、知り合いの婦人作家が彼を訪ねてきました。彼は開かれた聖書を手にして横になっていました。婦人はダーウィンが聖書の創造の物語を理解しようと熱心に読んでいるのを見て驚きました。ダーウィンは自分がかつて無神論者であったことを告白して言いました。あれは若い者が考えるような未熟な論理ですよ。そう言ったの。彼は聖書に関する教えとイエス・キリストの救いについて知っているなら教えてくれるように夫人に頼みました。彼の進化論の教えは彼を満足させることができなかったのです。彼は地上の生涯の最後に長い間否定し続けてきた聖書の中に休み場を見出したのであるわけです。ご回転ですね。これを思いますとね、アラン・ガードナー初期の宣教師、その後の宣教師たちがことごとく殉教師をしました。まさか自分たちの伝道を通して後にダーウィンがクリスチャンになるなどとは宣教師たちは夢思わなかっただろうと思うんです。しかも彼らが生きている間にダーウィンがクリスチャンになったのではありません。宣教師たちが死んで、そしてもっと何年もしてからダーウィンはその後のあの南米の地で見た第2番目の礼拝の姿を見て大きなショックを感じ、しかも自分の考えがいかに浅いものであるかということを感じて悔い、そしてイエス・キリストを救い主として受け入れた。こういうことを思いますと、イエス様がもし死ねば豊かな実を結ぶと言われました。皆さん、我々も地上で祈ってきた祈りがあると思うんですね。ある人は家族が救われるようにという願い、ある人は何かの願い、 さまざまなことがあると思います。しかしその願いも地上で虚しく見える時もあるかもわからない。けれども我々が期待できることは、地上の生涯の祈りや地上の生涯だけが全てではなくて、地上で捧げられた祈りも働きもやがて我々が仮に死んだとしても実を結ぶ時があるのだということを励ましてくれる聖書の一節でもあるわけです。そういう意味において我々はこのヨハネの12章の24節がもたらす3つの意味というものはとても深いものがあるわけです。この御言葉を信じて進んでいきたいとこう思いますね。お祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはそのままである。しかしもし死ねば豊かな実を結ぶ。イエス・キリストご自身に見られた愛の御業の救い、また我々自身が豊かな人生を生きるために自我に死ぬということ、その真理、また死後にさえも神の御業は生きて働くこと、それを知らされたことでございます。どうぞお一人お一人がそれぞれの持ち場立場あるいは課題において、あなたの御言葉が真理となって励ましとなり慰めとなり力となって働き続けていくことができますように、これからお祈りいたします。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。